ということで、ジャンクロードバンダム。
いや、すっきりしたね。
すっきりしたね。先週、
先週ずっと耐えたの、ストリートファイターとの帰り役。
そう。
で、あの、ユニバジーって、そう。ね、あの、大神健太が。うん。出てた映画で、ね、ユニバジーイエーって叫んでたの誰かって悩んでて、
誰かね、
1週間ね、文献を漁りまくりました私。ようやく見つけました。
すっごい探したね、
古文書から。
あ、俺もね、うん、もうすごい探してくれたから、うん、俺も今週よく喋ろうと思って、うん、また昨日あの前回と同じ T シャツ着てきた。
嘘、ちょっと洗った、
洗った、洗った。
あ、本当
洗ってないかな。まあ、洗わず
に頑張るから
。ちょっと頑張ろうかな。
あ、
いやー、ジャンク
ローバンダム、ね、その間、ノンタンでございます。
ジャイアンでございます。ほんとねー。
最近、いろいろとね、
はいはい、
地道にこう営業活動しておりまして、NG トークの、
はいはいはい。
チャットルームとかでね、入った時にこう NG トークよろしくお願いしますと。
あ、そう
だ、ね、言ってもいいですよ。
はいはいはい。
で、来たんだけど、
はいはい、
どっちが飲んだかわからないと。
あ、そりゃそうだよね。
言われてしまいまして。あの、
ね、
ステレオで放送で聞いた時の、片方、
はいはい、
右か左か分かんないけど、
どっちかがね、
どっちかあの今喋ってるこっち側が飲んだんです。
そう、あのこっち側がジャイアンですから。
はい。
話してる中で区別をつけろって言うんだったら、
うん、
とんでもなくアホなことを言うのは多分ジャイアンだから。
あ、そうなの？
うん。
僕は？
あのなんかね、うん、要するにね、なんか、うん、なんていうのかな、あの崩し豆腐みたいなのがジャイアンだね。
俺は？
なんかさ、あの豆腐切った時とかにさ、絹ごし豆腐がさ、包丁で切った時にさ、なんか端っこがポロッと出るじゃん、
うん、
ああいう感じで飲んだの。
何？
俺は崩れはしないけど、いや、型崩れはしないけど、
こぼれてるでしょ、
うん、たまにこぼれる。それが飲んだ。
なんか微妙だな、それ。
俺はどっちかっていうと、そのね、うん、要するにあの絹ごし豆腐を手で切ったんだけど、
うん、
うわ、なんかうまくちょっと形できなかったね、ぐちゃって崩しちゃった感じの、そういうの崩れ方をするのがジャイアン。
どっちが何だかよくわかんない。
微妙だな、それな。
よくわかんない。
まあ、あの、たまにはそういうな、発言もあってもいいんじゃないですか。
いいと思いますよ。
でもね、
はいはい、
あのね、ちょっとね、一言ね、
うん、
ふと思ったことが一つありましてね、
うん、
この間ね、
うん、
先日、まあ、数週間前か、
うん、
元衆議院議員のさ、
うん、
あの、村なんちゃらって言いたいじゃないですか、村岡？
まあ、
あったじゃないですか、裁判が。
うんうん、
あの時のね、映像をちょっと見ててね、私ね、ふとね、すごい気になったことがありましてね。何気になったかってね、あの、俺7時のテレビに NHK ニュース見てたんですよ。私もね、NHK ね、受信料払ってないんですけど、見てましたよ。ね。
未払いですか？
未払いですけどね。あの、見てたんですけど、そこでさ、出演者、要するに、あの、いろんな、その裁判の時に、あの、要するに、あの、なんていうの？あの、参考人が出廷してるじゃないですか。出廷してるメンツとして見たらさ、
はいはい、
あの、ポマードの親父？
誰だよ、ポマードの親父。
ポマード、あのね、
一年中かポマード押すってわからんぜ。
でもさ、頭の中でイメージしてさ、
うん、
じゃあ行きますよ、
うん。
政治家の中で、ポマードと言われてイメージする政治家は誰ですか？
橋本
龍太郎でしょ、ほら。
合ってんだ、合ってんだ、
合ってんだ、合ってんだ、それで合ってんだよ。そう。ポマードの親父でしょ、
うん、
で、あと、青木のおっさんね。
青木のおっさんね、
うん、あと野中のおっさんね、
野中のおっさんね、
うん、その辺が映ってたわけですよ。でそしたらね、
うん、
そのおっさんどもはだよ、
うん、
3人が3人ともだよ、
うん、
あの要するにスリーショットにしてる時にだよ、
うん、
あのバカバカとタバコをもうもうとしてるわけですよ。画像で、
うん、
でね、俺それを見ててさ、ふと思ったんです、
うん、
政治家がね、結構さ言うじゃないですか、禁煙をどうのこうのとかさ、
そんなこと言うせいですか。
日本国をどっちか、うん、その喫煙率を下げたりしましょうとかいうのもあるじゃないですか、日本の国内の流れとして、
うんうんうんうん、
で、放送業界の中でも、
うん、
やっぱりゴールデンタイムとかさ、
うん、
あのタバコの CM は流さないようにしましょうっていうのあるじゃないですか、
うんうん、
っていう中にもかかわらず、
うん、
ゴールデンタイムのそれもニュースでですよ、
うん、
それも政治家の先生がですよ、
うん、
タバコバカバカ吸ってる画像を出すのはどうなのかなと。
いや、まあ彼らこそ活性剤するよりいいよ。もっとないよ。
それはね、ごめん、あのね、それはね、あの比較対象にならないから。あの人はね、ならないから。俺もまだ今携帯 の壁紙になってるけど、待ち受け画面になってるけど、
うん、
あのおじさんはね、比較対象にならない。
ならない？
ごめん、残念ながら。
うん、ダメですか？
それはまずいんじゃないかい。
まずいですか？
一応あの、合法的になってるものとなってないものがありますからね。
あ、だから合法ならいいじゃない。
だ例えばだよ、
うん。
いや、あのね、まあ俺として比較対象になるかなと言うんであれば、
うん、
ね、ポマードのおじさんが、
うん、
ね、そのゴールデンタイムの NHK のニュースの中で、
うん、
ね、 あの若パイのところに行って金を借りてる画像が出てくるのと同じかなみたいなね。あれも出しちゃいけないじゃないですか、ゴールデンタイムで。
ああ、はいはいはいはいはい、ね、ダメですね。
ゴールデンタイムで自粛してるものっていうと、うん、まあ同類項にね入るじゃないですか、うん、でだけどそういうふうに自粛してるものをさ、うん、あえて見せる必要はないじゃないですか。
いやでもやっぱり NHK としてはさ、こう悪そうなイメージを出したんじゃないの？なんかタバコ吸ってて悪そうじゃん。
悪そうだね、うん、あのねそれもね、何が悪そうに見えるってね、うん、あのフォワードのおじさんね、うん、いつもね、あのね、フィルターの長いやつをね、くっつけてるんですよ、タバコにね。
あ、それ悪そうだね。
悪そうでしょ、うん、これね、もうほんとね、っていうかあの人たちさ、うん、まあ、俺が言ってさ、こんなこと言ったらあれかもしんないけどさ、うん、3人が3人とも人相悪いじゃないですか。
悪いね。ね、悪い悪い。
ね、うん、で、挙句の果てにはだって十何億だって使ったところは分かりませんみたいなこと言ってるもんね、うん、まあその3人だからいかんのだけどさ、うん、でもなんかちょっと俺的にはさ、うん、あんまりなんかそのテレビで出すのもどうかなと思ったんですよね、うん、うん、というのはちょっとふと思ったこと、うんうん、それだけなんだけどね。まあいいや。
あのね、何もつながらないの今週のテーマと。
あのね、今週のテーマにね、うん、何がつながるってね、うん、まあその話でつながるんであればだよ、うん、まあその辺の人たちが結構苦言を呈している杉村太蔵、
その辺の人たちっていうか、あれじゃない、武部さんじゃないの一番苦言呈してるのは。
あのね、武部くんとね、うん、あのね、太郎だね、麻生太郎、
ね、ああ、はいはいはいはい、はい、
あの辺は結構苦言呈してるじゃないですか。
いやでもね、俺一言言わせてもらいたいんだけどね、武部、うんうん、さんも、うん、麻生さんも、はいはい、相当な失言してるわけですよ、うん、過去に
あのね、
麻生さんは、ね、ユダヤ人的に回してるしね武部さんはね、うん、あのなんだ、農林系の農林水産大臣時代にね、かなりの失言をしておられましてね、
うん、してますね、
うん、
あのね、
そんな失言した2人にね杉村君のこと言えない
あのね、俺もね、それは同感なんですよ、うん、っていうのはなんでかっていうと、うん、あのね、太蔵君ね、太蔵君、それはね、ああいう風にさ、結構さ、叩かれることを言っちゃったかもしれないけど、うん、あの人たちの中ではね、うん、だけど、一般人がイメージする政治家ってあんなもんじゃない。
うん、だからさ、
料亭に行ってみたいって、そろそろそうじゃん。
俺らの心の叫びだよね、うん、彼の叫びは。
あれね、うん、杉村太蔵ね、うん、あの、頭いいか悪いかは別としてね、うん、あの意見として、うん、考え方として、一般人が考えることを言ってるなっていうのはすごく思った。
うん、
だって、ね、料亭行ってみたいとかさ、うん、あとね、グリーン車乗り放題なんですよなんて言ってさ、大喜びして、
うん、
あ、でも実際俺そう思うもん。だって俺議員になっちゃったら、だってグリーン車乗り放題、みたいな感じで、もう大喜びだよ、
まあ、ね。
だって飛行機もだって乗り放題じゃないですか。だって飛行機乗れ、もう普通に乗れてですよ。で、グリーン車乗り放題でしょ、
うん、
で、月に100万かなんか、なんかあの通信費かなんかもらえるでしょ。
だね。
あれ、そういう風に普通に言えばだよ。
うん、
そういうのを、もらえますって言われたらさ、うん、それ、ああいう風になるのは当然でしょ。
だね。
だって彼なんだって派遣社員の兄ちゃんだったんだからさ、そりゃそうだよな、ね。派遣社員か契約社員か知らないけどさ、うんうんうん、そりゃそうなるのは当然であってさ、うん、だその中で、うん、あの竹部のおっさんとかさ、うん、太郎くんとかさ、
うん、
あの辺がさ、うん、なんかよくわかんないこと言ってたじゃないですか、うん、あれはどうなのかなというふうに思った次第で、
うん、
まあビギナーだからこそそういうふうなことをまあ出現をしちゃうところもきっとあるんだろうなと、
は
あ
は
あ、いうところの中で、まあ、今日今回ね、はあ、ちょっとアパマンさんからいただいた投稿でさ、
お投稿ですか、
投稿で、そう、ね、投稿で、まあ、ちょっとそういうネタがあったので、まあ、ちょっとそれのつながりのネタとしてちょっと喋ってみたね。
でもか抵抗勢力は関係ないよね。
抵抗勢力はあんま関係ない、ね、
関係ないよね。
全然関係ない、うん、いやただ単に悪だなと思っただけ。以上
そうなんだ、
うん、ちょっとポマード臭そうだなと思っただけね、うん、もうね、この間ね、本当会社の社員食堂でね、ポマード臭いおっさんがいてね、食った後に吐きそうになっちゃった。俺大変だったね。まあそんなことはどうでもいいやね。はい、行きましょうね。アパマンさんからいただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
ですね、こんにちは。メールでは始めました、アパマンですということで、うん、お題募集っていうのを耳にして、いつでも良いので、うん、ビギナーっていうのはどうでしょうと、杉村太蔵君はビギナーですし、最近ウエンツ君が昼ドラビギナーになりましたし、仕事ビギナー、怪しいビギナーなどいろいろあると思うですが、思いますがどうでしょうと、秋なのにと思いますが、そういうのでどんどんネタが出てきそうでしたら、ぜひご一行よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。い
や、ありがとうございます、う
ん、まあね、ちょっと最初にちょっと今触れちゃったんですけど、うん、杉村太蔵君は政治家ビギナーなわけですよ。
お
ね、 まあ、これからどんどんどういう風に橋本龍太郎化していくのかちょっと楽しみでね。
いや、なってくの？
なってくかねーと思って。
海賊になっちゃうの？
どうなんでしょうね。
いや、でもなんか目のでかさだけで言ったら西川清とか思うけどね。
ああ、そうね。
うん。
あれでだんだんさ、うさんくさくなってきて面白いよね。まあ、もともとうさんくさい雰囲気でちょっと醸し出してはいるけど、
うん、
さらにうさんくささが出る。
そりゃ怖いね。
怖いよね。いや、まあ、政治家ビーナーっていうとさ、うん、まあ、今回の、選挙で言うんだったら、佐藤ゆかりしかりなんですよ。
う
ん、
まあ、ゆかりたもそうでしたね。
ね、藤野真紀子しかりなわけですよ。
うん、
あと、ラサール石？あれもそうなわけですよ。
ラサール石？
あれ、違ったっけ？ラサール石みたいなピンクのスーツ着たおっさんが、おっさんじゃない。
おっさんでしょ？
おっさんじゃない。おっさんじゃない。ごめんごめん。ね、おっさんみたいなおばさんがおるわけだよ。
ありますね。
ね、辺はみんな、ね、やっぱり新人議員でビギナーなわけです。
うん、80何人当選したもんね。
そうなんだ、
ね、自民党だけで
当選しすぎちゃってね、
うん、
社民党に分けてあげたみたいな話になっちゃってね。
あれもすごい話だけどね。
大変だよ本当ね。いや、きっとね、これでね、次回の選挙になったらね、半分も当選したでしょうね。
その2回通ったら本物だろうね。
2回通ったら本物でしょ、
うん、
1回目はね、まあ、とりあえずビギナーズラックってのありますからね、
うん、
まあ、今回なんかは特に追い風になってましたからね、
うん、
いやー、でもね、本当ね、そういう人たちがビギナーからだんだん慣れてくるじゃないですか。中堅どころになってくるじゃないですか。
まあそうですね、
うん、まあ、そういう風になってきた時はちょっと面白いかなと思うんですけど、
うん、
まあ、ビギナーと言われてさ、
うん、
イメージするものっていうとさ、まあ、うん、あんまり政治家のビギナーってあんまり意識しなかったんだけど、
まあ、なんか一年生議員とか
言う方するね。そうそうそう、新人議員とか、ね、
うんうん、
言うんですけど、
うん、
ビギナーと言われてさ、
うん、
何イメージします？
まあ、僕らの年で結構ネタになるビギナーっていうと、
はいはい、
風俗でしょうね。
ね、ごめん。俺もね、それは振ろうとしてたことなんだ。
あ、そうなの？
それね、振ろうとしてた。
よく聞く話だよね。よく聞く話ビギナーっていうのは。
そう。まあ、以前にさ、
うん、
素人童貞の話を俺は話したかもしれないけど。
あ、しましたね。
しましたよね。
うん、
結構風俗ビギナーっていうのは結構いるんでしょうねと思うんです。さ、俺思ったんですよ。風俗ビギナーのためのお店作ればいいんじゃないのって思ったんですよ。
おー。
要するに、はいはいはいはい、風俗ビギナーのために、
うん、
こういうお店はこういうものなんですよって。だ、行ってさ、どんな店なのか分かんない。入ったらさ、なんか、ね、よく分からんことされて帰ってきましたと。
うん、
何されたんだよってなるぐらいだったら、
うん、
ね、ちゃんともう最初からね、うちのお店はこういうお店、こういうお店なんですよっていうのを、
うん、
分かる、ちょっとお勉強もできて。
いや、そうなら最初に事前に本読んどけばいいじゃない。
いや、でもさ、本読んだだけでさ、分かります？
書いてあるじゃん。
百聞は一見にしかずとは言いますけど、
うん、
それは百聞にしかならないのかもしれないんだけどさ、
うん、
でも、そういう本で見て、
うん、
あ、このお店はこういうお店なんだと、
ね、うん、
だけど行ってみたら、あれ、なんか違わないみたいだね。例えば難しいじゃないですか、今ってね、結構ね、難しいんですよ。
何が難しい？そうなんですか。
いや、難しいって何が言いたいかっていうと、
うん、
例えばね、
うん、
こういう言葉を並べられて、どれがどういうお店か説明できますかって言われた時に、説明できないでしょってなるんですけど、
うん、
キャバクラと、
うん、
セクキャバっていうのがあるじゃないですか。抜きキャバっていうのがあるじゃないですか。
あ、そうなの？
いろいろあるんですよ。
あ、それ知らない。
でしょ？
そうなんです
か。これすっごい難しいでしょ、これ。何がどう違うのってなるじゃないですか。お店の中でさ、何をされるかが分かんない。ね、
そうね、分からないね、それは。
そうでしょ、
うん、
だから、そういう風になるといけないんで、
うん、
まあ、そういうお店作ってさ、
うん、
ちょっとお勉強ができて、今日はこういう日ですよと。
ね、そんな勉強してまで行かなきゃいけないわけ？お店に。
うん、一つ言わせていただくならばですよ、
うん、
私もね、
うん、
前の会社ではね、そういうお店に行く機会は一切なかったんですよ。
うん、あ、そうなんですか。
ないんです、
うん、
なかったんです、
うんうん、
だけど今の会社に入ってからですよ、
うん、
まあ、いろいろお客さんのまあ付き合いとかさ、
うん、
会社の同僚の付き合いとかでさ、
うん、
連れてかされる場合があるわけですよ。
まあ、男の付き合いっていうのは ね、なかなかこう、
なかなか
女性には理解しにくいものがありますよね。理解しにくい
のもあるじゃないですか、
うん、
でその中で行かなきゃいけないっていうんで、
うん、
行ったことがあるんです、
うん、
で行く中でさ、
うん、
結構さ、その店の中でもやっぱりいろんな種類があってさ、
うん、
ここは何のお店なんだろうと思って入ってみたらさ、
うん、
うわー、こんなことすんのっていうのもあるわけですよ。
お
ー、うん、逆にこの値段でこんなしかないのみたいな。
ああ、 ありますねそういうのも、
うん、そうそうそうそうそうそうっていう風になっちゃあれなんで、うん、それなりにまあね、あの女の子はまあそんなに可愛いわけではないけど、まあでも見れない女の子じゃないねっていう子がいて、うん、何曜日は何々の日みたいな感じで要するに体験ができるね、
あ
こういうことをしてくれるんですよ、
うん、
っていうサービスをしてくれるお店があったら面白いかもしれないよねっていう。だから例えばそのお店もだから、うん、時期限定にすればいいじゃないですか、
うん、
だってそういうお店とかってさ、うん、結局だって高校卒業しました、お高校卒業したぜ今度大学だよみたいな感じで、
うん、
ね、だってもうそういうところも行けるような年になったんだしさ行ってみようぜっていうやつらがデビューする時期、
うん、
要するに3月から夏休みぐらい、
まあ、あのボーナス明けぐらいじゃないですか。
あ、ボーナス明けもちろんそうですよ。ボーナス明けもちろんそうです。あとね、例えばボーナス初めて出ないかもしれないから、まあ、冬のボーナス時期とかさ、だからそういう時期をさもう限定してさ、ちょっとした
それならそれ別にそういうお店じゃなくてさお店でそういうキャンペーンやればいいんじゃない。
うん、そうそう、それもあるよ。
初心者コースとかさ。
初心者コースとか、そうそうそう。
うん、
だから初心者コースに上級者っぽいやつ入っちゃいけないんだよ。
うん、それどうやって見分けるの？
いや、だから、ね、初心者は。
初心者プレイとかあってもいいじゃん。
まあ、だから初心者コースは、うん、運転免許試験場みたいに、うん、お勉強の時間があるんだよ。
あ、学科と実技ある。
学科と実技ある。そう。学科が受かんないと実技いけないから。
あ、そうなの。それ厳しいね。
そう、だからそうすると、ね、うん、上級者はもう分かってるから、学科なんか受けなくていいよってなるから、うん、めんどくせえってなってこないじゃん。
ああ、なるほどね。
そう。学科はお店の、要するに、自分とかもしもチェーン店だったらね、
うん、
そのお店で勉強してもらって、自分とこのチェーン店の他の店にまた来てねっていう感じになればさ、
うん、
お店としては儲かるわけじゃないですか。
儲かりますね。
そう、だから、そこでレクチャーをする料金は、うん、本当にもう、ね、一人500円も取らないぐらいのさ、ワンドリンク500円とかでもいいんですよ。でそれで教えてもらって、
うん、
で実技のところはまあちょっと別料金ですよって言っといて、ね、そこはまあ普通の、うん、それなりの、ね、普通の料金取っといて、
うん、
でまあ、他の自分のところのチェーン店の割引券を配ってだね、
うん、
また来てねと。
あ、なるほどね。
だったらこれ結構いい、うん、お店じゃないですか。どうですかね、
うん、
と思うんですけど、
うん、
いやでもビギナーってさ、うん、やっぱり何にしてもねすっごいね難しいんですよ。何がね俺ね難しいかなと思うかっていうと、
うん、
例えば前にさのんたんにさ、まあ、俺もブログ作ったらとか言われたことあるんですよ。
そんなこと言った？僕
言いましたよ。
本当
言いました、言いました。
いやだって別に俺ジャイアンね、うん、そんなの書かないでしょ。
たまにしかね、たまにしか書かないからね。ただでさえ NG トークの批評もコメントも書き
ね、
切れてないぐらいなのね。
僕らの友達同士でさ、うん、やってるメールの人もさ、
うん、
年間で10通書かないでしょ、ジャイアン。
ね、
私年間500通ぐらい書いてますから、メールの人。
うん、そこね、すごい難しいんですけど、
うん、
私ハマるとね、バカバカ書き出すんですよ。
書いてよ。
ハマるとね、
うん、
だからそのハマりどこがさ、難しいんですよ、自分でね。ハマらないとね、全然ね、伸びていかないんですね。そういう中で、その今の人言ってた中 の、 そのブログ、うん、
はいはいはいはい。
ブログってのは今結構ブログ人口すごい増えてるんですけど、
うん、
でもブログってのもさ、やっぱりビギナーさんってさ、わかんないじゃないですか、どんなものなのかさ。
ブ
ログどうやってそのブログ自分のブログページを作っていいのかも分かんなければ、
うん、
ね、どういう風に例えばなんかリンクがリンクじゃないけどなんかクリック
するさ、トラックバックとか、
そうトラックバックとかね、
コメントとかね、
そうだ、うん、俺みたいにさ、そういう単語すら分かんないぐらいの人もいるわけですよ、うん、でもやってみたいなと思う人もいるわけですよ、
うん、
だからそういう人とかって結構すごい大変なんで、
うん、
だけど、それに作りたいなと思って、じゃあ初心者向けにやりますよって言ってるとこあるじゃないですか、
うん、
なんか初心者向けに一から教えしますみたいなね、
うんうんうん、
だけどああいうのってさ俺思うんですけど、
うん、
なんかね教えてあげますみたいな感じでのなんか対応が多いなと、
うん、どこはどういう、
いやまあどこってちょっとまあ今パッとは思いつかなかったんですけど、
だってさ、うん、無料のブログサービスのとこあるじゃん、うん、
はいはいはい、
まあ、一番大きいところで言うとヤフーもやってますし、
はいはいはいはい、
ライブドアもやってますし、
あ
とグーとか、うん、ニフティがやってるココログっていうのもありますし、
はいはいはい、
うん、どこも今だいぶ無料でブログサービスの提供してる
よね、はいはいはいはい、
でそういうところのトップページ行くと、うん、始めるにはどうしたらいいのっていうのは書いてあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれ見ればいいんですよ。
ああそうか、
うん、
まあそうね、
そうそうそうそう、
あ、
そういうのちゃんと読んで、読まずにやろうとするからダメなのよ。
ああそれはそうかも、
ね、何でも最初ね、
うん、
こう 何もせずゴルフだってさ、うん、こうね何も知らずにコース出るのは無謀でしょ、
うん、あそれはもちろん
そうそう、それと一緒でさ、うん、こうブログもなんてかどういう書き方がいいんだろうとか、うん、っていうのはちゃんとそういうとこ書いてあるから、うん、でそこ見れば大体できる、うん、でそこから人気のあるブログになるにはどうしたらいいかっていうのは、うんはいはい、また改めて本とか売ってるんでね、
はいはいはい、
こういう書き方がいいですよとか、うん、あとあのブログの女王もね、うん、自分の本でこういうこと書くと打てるよみたいなこと書いてあるんですよ。
ああ、はいはいはい。
ね、あのブログの女王の香里さん。
うん。そうね。まあだから、うん、そういうのもあるんですけど、うん、その例えばまあブログに限らずね。
うん。
例えばその今のゴルフでもいいんですよ、
うんうん、
でゴルフでもさ、うん、やっぱりやってみようかなという気持ちになったとしても、うん、そこでスタートでビギナー始めましたよと、
うん、
で面白いなってなれば、うんまあ、そこからビギナーからね要するにだんだん中級者上級者に上がっていく、
うんうん、
あのあれがあると思うんですけど、うん、そこで面白いな面白くないなと思う境目ってあるじゃないですか。
あーあるね。
これ集まんねえややめとこうって、
うん、
でもそのつまんないな、うん、やめとこうっていうふうに思わせない、
うん、
思わせないというか、まあ、あの思わないように仕向けていくっていうさ、
うん、
あの要するに例えばそういうゴルフなんかだったらゴルフ人口増やそうかなっていう人だったら、
うん、
そういうおあの志がある人だったら、
うん、
そういうふうに思わないようにさせていくっていう方向を見せる人、
うん、いやだからねちょっと大きな話になるけど、うん、教えるってことがすごい難しいんですよ。
うん、すごい難しいんだけどね。そう、もちろん難しいんだけどね。うん、そう、だから、そういう人っていうのが、
うん、
まあ、例えばそういう業界を反映させていきたいんだったら、
うん
って思ってる人がいたら、
うん、
そういうふうな人が増えてったらいいのかなと。
うん、
どんなことにしてもね。
うん、
例えばブログでも、まあ、ブログのそういうね、達人クラスの人がさ、
うん、
まあ、ちょっとブログをする人がいっぱい増えたら面白いなと思ってる人がいれば、
うん、
そういうのを教える、
うん、
っていう人が増えたらいいのかななんていう。
ああのネットラジオのやり方を教えてほしかったらいくらでも教えますんで、
は
い、
あそうだよね、そうそうそうそうそう、だからそういうのもね、うん、一つのだからあの広がりなわけじゃないですか、
うん、
例えばだってさそういう風にやったとして、
うん、
まあね、だうちらなんかだったらさこういう風に単独でやってるだろうけど、
うんう
ん、だけどその中でも例えばねちょっとリンクしてやってみたいねとかっていう人がいるかもしれないじゃないですか、うん、まあ、もちろん大歓迎な部分ってあるんじゃないですか、
うんうん、
やっぱりあのね、あの聞いてくれる人が増えるっていうのは嬉しいことなんで、うん、
今ねもっと簡単なサービスがあってね、
はいはいはいはい、
ボイスブログってあるんですよ。
ほ
ー、だからあのブログみたいにこう録音するっていうのはもうあれページあるのかな、ちょっとそこら辺までよく知らないんだけど、
はいはいはいはい、
そうやってやっていくとこう日記みたいに、
うん、
あのボイスがつけられるっていうページがあってね、
あすごいね、
うん、だからそこで一人で語ってるね、
はあ、
ボイスブログとかねあるんですけどね、
あそう
なかなか怖いですよ一人でずっと語ってるからね。
うん、
今日は、私は買い物に行ってとかでやってるよ。誰が聞くんだろう、これとかね、思うときあるんだよね。
あの、自分一人で聞くならいいよ。
うん、
例えばね、ブログってさ、
うん、
あの日記とはいえさ、
うん、
あの人に見られちゃうものなわけじゃないですか。
まあ、それを意識して書きますよね。
基本的にはね、
うん、
あの、あれ非公開にもできるのもあるでしょ。
できるよ。
そうだよね。うん、非公開にしてる人はいいですよ、それでね。
うん、
今日はあの、ね、買い物に行って牛乳1本となんとか買ってきましたって言ってさ、うん、また次に聞いたら自分の声ってこんな声してるんだって言って恥ずかしい思いをしながらね、
うん、
聞いてもらう人も結構ですわ、
うん、
でもさ公開してる人ってさ、
うん、
あくまでそれはあの全世界の人に聞かれる可能性があるわけですよ。
そうですよ、
ね、下手をするとですよ、
うん、
あのどっかあの外国 の日本語学校のさ、
うん、
あの生徒さんとかがさ、
うん、
インターネットで日本人のページ行ってさ、
うん、
あのその言葉を聞く可能性もあるわけですよ。
ありますよ、
ね、
なるある。
そしたらすごいあの今日は私は牛乳を1本買ってとかなんかすごい恥ずかしがりながら聞いてるとさ、
うん、
すっごいそれってさあの後々になってだよ、
うん、
例えばその人があの私はあなたの言葉を聞いてちょっと日本語勉強しましたみたいなことでさ、
うん、
なんか来られた日にはさ、
うん、
かなり恥ずかしいよね。
まあね、
ね、だそういうふうに思うから、
うん、
できればあの公開する人は、
うん、
あくまでやっぱりね他の人にも聞いてくれるよみたいな、
まあね、
聞いてるんだよっていう、
そうだね、
ちょっとぐらい意識した方がいいのかなっていう、うん、
してほしいね、それは、ね、
あの塩小さじ1杯ぐらいの程度で結構なんで、
うん、
ね、あのそれぐらい結構だから、
うん、
ちょっとそこまではちょっと考えた方がいいかなという気がしますね。
あ、うん、まあね、
まあ、あくまでねうちらなんかでもさ、うん、NG トーク始まったベータ版の頃なんかさ、
うん、
結構あのうちらの2人のもう雑談で終わってましたからね。 近い、まあ、
今でも雑談だよね。
雑音、うん、雑音じゃないか。
雑音雑音だぞ。
雑だ。
そこまで否定することはないと思うよ、自分だ。
あのね、
俺たち頑張ってるよ。
謙虚だから。ここはあくまで謙虚だから。あの雑談なんですけど、うん、あの雑談でもさ、そのなんていうの、うん、そのね、リスナーさんとこういう風にさ、投稿してもらうようになったからさ、うん、やっぱりリスナーさんとうちらとの会話っていうのも成立するようになってきてるじゃないですか。
そうね。
ね。
う
ん
う
ん、でもあのその頃ってさ、うん、あくまであのノンタンの部屋に行ってですね、うん、あの二人であのボソボソ喋りながらですね、カンカンの上になんか置いてですね、やっとったわけですよ。
本当にはそうだったね。
そうでしょ。だから それを考えてみると、うん、やっぱりビギナーさんってやっぱり右も左も分かんなくて、うん、そこから徐々にまあステップアップしていくからさ、うん、だからその時期は面白いって面白いんだけどさ、うん、でもそのスピードを早めるんであれば、そういう進歩のね、うん、スピードをあの早めるんであればやっぱり上手い人のやつを見てみたりとか、うん、盗んでみたりするのも一つの手なんだろうなという気がしますね、うん、っていうとこですよね。まああと3分ぐらいなんでね、
本当綺麗に伸ばしてるじゃん、
いやあのまあちょっとそういうい
つもないやつなんか3分前とかじゃなくてね、残り20秒とかで言われるからね。
あのね、うん、あの俺の頭の中でですよ、うん、あのタイムキーパーしてますけど、うん、たまにね、うん、あの今回ぐらいはギリギリまで喋り倒してもう残り20秒うわーっていう状況で終わらせてみようかなと思う時もあるんですよ、たまにね。
あのね、
はい、
それタイムキーパーしてない。
あ、してない、うん、あ、本当。
タイムキーパーってちゃんと5分前とかだったら、うん、5分前っていうのがタイムキーパーだと思う。
ああそうなんだ、うん、あの俺の中では腹時計がね動いてるから。腹時計が
動いてね、止まってんじゃん。
腹時計ね、ちょっとね、あ、お腹鳴ったかなとか思ったら、あ、これ5分前かなとかね、考えるわけだよ、
そう
ね。
そうなんだ。
そうそうそう。
25分経つとお腹減ってくるの？
ちょっとお腹減ってくるんだろうね。
あ、
もうやっぱりさ、やっぱりね、あのね、こういう風にラジオやっててさ、うん、30分の番組をやってて、うん、やっぱお腹も減る。
まあ、そう？
あのね、
そう？
お腹、
いや、でもね、うん、ちょっと話変わるけど。
はいはい、何すか？
なんか時間配分上手になったと思うよ、我々も。
あ、ビギナーの頃に比べると。ビギナーの頃に比べるとね、時間配分はすごくうまくなったと思います。うん、例えばもう、ビギナーのその最初の頃なんてさ、うん、もうわかんないからさ、もうスタートしてさ、喋り出してさ、うまくいってる時は1時間半とかずーっと喋ってたしさ。
一番最初にさ、うん、お試し撮りした時あったじゃん。
はいはい、ありましたね。
2時間ぐらい喋ってたからね、
2時間喋ってましたね。
ダラダラダラ
ダラダラダラダラね。うん、2時間よう喋ったなと思ったもんね。
で、本放送始まってから1時間になって、うん、そう、で今30分ですかね。30
分じゃないですか。そう、
だ
から
、うん、だんだんこうね、うん、縮小化の方向に向かったからね。
いや、これ縮小化とは言わない。
何、ね、
ラジオ番組らしくなった。
ああ、濃縮してんだよね。
そう、濃縮してんですよ。
内容ね。
そう、やっぱり濃縮して、ね、例えばこれでだよ、うん、前回話したかもしれないけど、うん、音楽とかが入ったら1時間番組になるねっていう、
ああ、それはそうかもしれないね。
そういうスタンスで喋ればいいかなっていう気がしてるんで、うん、まあやっぱりそれはね、やっぱり30分ぐらい聞きやすいじゃないですか。
うん、確かにね。
うん。ね、うちらもね、やっぱりね、疲れる。はっきり言って。
まあね。うん、
これはね、やっぱりね、その、こういうさ、ネットラジオをやりたいっていう人のビギナーさんにね、言えることはね、うん、1時間は喋らん方がいいね。
一応ね、本とか読むとね、はいはい、15分がいいんじゃないって書いてある。
15分だとね、うん、真珠の小箱みたいになっちゃうからダメだよ。
真珠の小箱
って知らない？昔、近鉄がやってたさ、朝のさ、日曜の朝のさ、なんか、いろんな観光地があ ん
ね。あ
れ15分番組なんですよ、うん、15分っていうとなんかね寂しいんだな。
まあね、
喋り足りないもん、
うん、あれは喋りすぎだからね。
あ、そっか、
うんうん、
やっぱりね、一人で喋ってるんだったら15分で済むかもしれんけど、
2人だとやっぱね15分はちょっと足りないね。
30分ないとね、やっぱりね面白さ伝わんないってね、
うん、
まあということでね、
はい、
あと20秒ぐらいなんで、
はい、
自分たちの名前を言って終わりにしましょうよ。まあ次回からもね、またテーマ募集してますんで、
またどんどんお待ちしておりますよ。
お待ちしておりますんで、今回アパマさんありがとうございました、はい、ということで、お相手は
ノンタンと、
ジャイアンでございました、はい、ということでまた来週、
はい、さよなら。
NG トークでは皆様からのお便りをお待ちしております。アドレスは名古屋アットマーク ngtalk.if.tv nagoya アットマーク ngtalk.if.tv です。皆様からのお便りどんどんお待ちしております。
ふがふが。